5次元ポケットからの脱出チャンス。
どうも
どうも、
5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロでございます。
今年は南南東、サックスのニーナです。
今年は南南東、南南東、南南東ですか。
そうです。
なるほど。突然どないしました。
ちょっとね、ほら今日、2月3日これ配信予定ね、2月の3日、節分ですよ。なのでちょっと鬼の気持ちになって、鬼の気持ちになって、ちょっと冒頭は、皆様に方角をお伝えするという、そういうちょっとモーメントを入れてみましたけど、ね、このだからご自殺を聞いてから5時ぐらいに、
5時ですね、はい、
5時に配信されるので、これを聞きながらね、帰って、お家で豆まきをされる方は、また恵方巻きを食べる方は、南南東を向いて、食べてくださいということがここでわかるという、そういうギミックもね。
南南東ね、はい、了解でございます。
今年2026年は南南東でございますよ。
はははは、了解でございます。5次元ポケットからの脱出、節を分ける漢字で略して
5時脱。
まあそうなりますね。
分けたでしょ。それは分けますよ。
分けましたね。
分けましたよ。そうですそうです。
はあ、節分ですか。あっという間に2月ですね。
本当だよ。もう2026年1ヶ月終わっちゃったんだから。早いよ。
いやいや、恐ろしい。
本当に恐ろしい。本当にさ、最近さ、時が過ぎるのが早すぎない？
いや、本当年々早いですよ、やっぱり。
年々本当にヒロさん早くなるよ。どんどん早いよ。
ね。
多分ヒロさんが感じてる。
俺でも毎年早くなってるもん。
そうでしょう。さらにだって俺加速度が上がってる気がするもん。
あ、やっぱそうなんや。
うん。だからジョジョ第6部だよ。ストーンオーシャンだ。
時が加速してるわけですね。
そう、時が加速。よくわかったね。時が加速、プッチ神父だよ。本当に。
はい、プッチ神父のスタンド攻撃を受けてるわけですね。
スタンド攻撃を受けてるよ。絶対そうだと思う。
はいはいはい。
すごいね、荒木宏彦先生は。そういうのをちゃんと分かって、そういうなんか、
いやいやいや、
書いてるからね、あれはね。素晴らしいと思う。
これでももう、遅くなることはないんでしょ？
遅くなることあんのかな？
一方通行でしょ、もう。
だってまあそうだね。ただほらちょっとさ、引退というかさ、隠居するとさ、なんかもうちょっとゆっくりした時間が訪れそうな感じはしない？
でもなんかじいちゃんばあちゃんも早い言うてる気するけどね。
早いけど言うてる？あ、そう。じゃあダメだ、
今年も早かったわ言うてる気するけどね、みんな。
あ、じゃあもう加速しまくっとるね。だからエンポリオ少年ぐらいの、エンポリオ少年ぐらいにならないと、自分がね、そこの位置にこう自分でこうシフトしていかないと時が止められないんだと思うよ、多分。
そうか、困ったもんですね。
困ったもんですよ。大変ですよ。
はあ、はあははあ、まあそんなわけで、今年の恵方は南南東。
南南東でございます。
はいはい。南
南東。恵方
巻を黙って食べるんでしたね、確かね。
あれなんで黙って食べるんだろうね。
まあ食べてる時に喋るのが単純になんかお下品やからじゃないですか。
あ、マナー講座的な感じ。
いや、多分なんかその口から言葉を出すことによって幸せが逃げるとか、多分そういったことやとは思うんですけど。
あ、そう。
おそらくね。
なんか黙ってさ、まあそうそう、昨年ね、私結婚しまして、奥さんと2人でね、多分食べるんですよ、今年も。なのでなんかさ、じゃあ食べようかっていただきますって言った後にこう黙ってさ、寂しい食卓だぜ、そうなったら。
まあ、なんか一応なんかね、恵方巻きを黙って食べる理由とは、
なんかグーグルさんに聞いたの？
食べる途中で喋ると口から服が逃げると言われております。
あ、そうですか。
恵方巻きで巻き込んだ服が口から逃げ出さないようにするため、 そして願い事を心の中で集中して唱えるため。
なるほど。
黙って食えと。なんやったら目も閉じて食えと。
なるほど。噛み締めながら、美味しいなと思って噛み締めながら食えと。
はい。で、恵方巻きを切るなと。
切らずに1本食わないといけないんだよね。はい、ヒロさんは恵方巻きとか食べんの？
途切れる。あんまり食べないですね。
あんま食べないかね。私結構毎年食べてるんですけど
毎月は食いすぎやけどね。
食いすぎやわ。意外とねうちの奥さんがねそういうのね好きでね、そのなんていうの、あの恵方とかさ、あの
原活ぐやつね。
原活ぐや、そう原活、そう原活ぐや出てこなかったわ。原活ぐやつがさ、ほいでさ、あのコンビニとかで売ってる恵方巻きってまあ
はあはあ、
10センチ満たないぐらいのやつだったりするでしょ。
はいはいはい。
恵方巻きの長ささ、
うん、そんなもんですね、
う
ん、
そうでしょ。あのね、めちゃくちゃ長いの買ってくるのよ。倍ぐらいあるやつ、20センチ強あるやつを、まあちょっといいやつを買ってくるのよ。
お腹いっぱいじゃないですか、もうそんなの。
そうで太いし、あと、ま、だから真ん中にさ、あの結構あの新鮮なお魚やら何やらがたくさんあの入ってて、
はあはあはあ、
で美味しいのよ、うん、めちゃくちゃ美味しいんだけど、あの長いのよ。あの本当に20センチぐらいあるやつ。そう。だからあの食べ始めていただきますから、はいはい、あの美味しかったねまでの、はいはい、ごちそうさままでの時間がねもうえらいかかるのよ。うん、本当に
もう少々服逃げてもええから、ちょっと休憩させみたいなこと
やね。休憩させてくれないって思うんだよね、いつもね。いや、あの美味しいんですよ、美味しいからいいんだけど、美味しいしありがたいなと思うからいいんだけど、あの
なるほど、
そこだけね、うん、皆様ももしあの恵方巻き食べるときは短めのやつにした方がいいですよ。お腹空いてるからといって長いのにしない方がいいですよ。
なるほど、
はい、これを聞いてる、
なんか僕
帰って帰って帰るからだね、うん。
験担ぎ、縁起物、別にそんな興味ないんですよ、昔から。
ああ、そう。
まあまあ、もちろん、その、食べることもありますし、で、験担ぐことはあんまないかな。
あ、そう。
なんか例えば、こう、
あれは、
なんか、あります
よ、おみくじとか。
右足から入るとか。おみくじは引きますよ。
あ、そうか、そうか。
うん、おみくじは引きますけど、だから僕、うん、あの昔も言いましたけど、僕7年連続延べ9回京都代表しか出えへんとかいう時期があったとか言ってました。
それはある意味奇跡だねっていう話ね。
そうそうそう、だから別にだからといってあのうわ今日やわみたいなこともないし。
そうね、だからもう慣れっこさんやからね、今日にはね、
うん、うん、だ今年もおみくじ引きましたけど、
ほうほうほう、
吉と大吉でした。
お、いいじゃないですか。
2箇所で。
お、いいじゃないですか。
行きまして。
じゃあいいじゃないですか。
だから別に、だからといってなんですよ。別になんか良かったなとも思わへんし。
ああ、そう。
ああ、そうか、みたいな感じ。
平坦ね。
なので、そんなに、あんまりこう、昔から験担ぐこともなければ、まあ、縁起物やから食べなさいと言われると別に食べますけど、
なるほど。
なんか自ら進んで、節分やから恵方巻き食おうぜみたいな感じでもない。
そうですか。
ですよ。うん。
じゃあまあ皆様はね、あのもしよかったら恵方巻きあの短いのを買って、
ね、
はい、短いのを買って帰ってくださいね。はい。よろしくお願いします。
初めから切ってあるやつやったら途中で休憩できるんですかね。
まあそうだね。でも恵方巻きって大体切ってないもんね。ちょっと長めだから、ね。
そのなんか。うんうん、パッケージングするときにちょっと長すぎて入れへんからもうあのこっちで切っときましたみたいなやつやったら別に
そうね、
ええってことでしょ、自分は切ってないから。
そうそうそうそうそうよ、そうよ。まあそうだけど、そうなると普通のあの海苔巻きになるからね。
あ、そうか、うん、
そうそうそう、まあ、そう、恵方巻きにはなら
ない、まあ、また別のやね、恵方巻きは。
そうだね、う
ん、何でも何なんと向いて食えばいいってわけじゃないのね。
まあまあいいんじゃない。それはあのこれが恵方巻きだと思ったものを南東を向いて食べれば。
なるほど、はあ、ラーメンとかでもいいんかな。別に
ラーメンはちょっとあのひも状になってるやんか、こう筒状になってる。だからあの生八つ橋とかさ、あとロールキャベツ、
生や あ、ロールキャベツね。
生春巻きとか。
生春巻き、
うん、生春巻き、
生長めの、うん、長めの生春巻き黙って食うの嫌やな。
あとあれだね、お菓子であるじゃん、ああいうの、エリーゼ違うわ、ルマンド、
エリーゼ、ルマンド、ルマンドチョココーティングなだけでしょ、別に巻いてはいないでしょ。
あ、そうか、あんなお菓子なかったっけ、うん、定番お菓子ちょっとこう巻いてあるラングドシャみたいな、
ロールケーキとかね。
あ、ロールケーキね、いいじゃないの。
ロールケーキ一本はしんどいぞ。でも
ロールケーキ一本しんどいな。ちょっとやめてほしい
な。カスカスなる。
あ、ちくわでもいいんじゃない、だからちくわ、
ちくわ巻いてあるけど中何も入ってんやん。
チーズとか入れたらいいんじゃないの。チーズ入れるかキュウリ入れるか、
チーチクチクキュウ。
あ、そうなるとお酒のおつまみだけどね。
うん、まあまあまあまあ美味しいけどね。
そうよ、そういうやつ。
そうそう、まあまあまあ、そんなわけで節分なので皆さんなんか適当に楽しんでいただければと思っとるわけでございますけども、はい、ね、はい、まあちょっと全然関係ない話なんですけど、
関係ない話だよ。
昨年末にマチュピチュ店に行ってきました。
ん？
マチュピチュ店。
ん？
マチュピチュって知ってます？
名前だけなんとなく、
山のすごい高いとこにある
なんか神殿みたいなやつ
だったっけ。アンデスの山にある、あ、そうそうそう、あの天空の町というか、
ラプタじゃん。
いいです、天空の城ね、それ。
うん、そうそうそう。
うん、マチュピチュっていうのがあるんですよ。
お、あるのね。
うん、
どこの国に。
マチュピチュ、マチュピチュ知りません？
どこの国にあるんですか、それは。なんとなくですけど、エジプトあたり。
あー、全然ちゃいます。
あ、違うんだ。東南アジア系？
ま、いや
インド。
マチュピチュはですね、ペルーですよ。
あ、ペルーですか。
はい、はい、南米でございます。
南米か。はあ、はあははあ。南米ペルーだ、はい、うん、
はい、あのチリの一個上ですね。
ごめんなさいね、僕ほんと社会科最悪な点数しか取ったことないので。
あ、ほんと
に、
あのチチカカ湖とか、
はあ、はあはあ、
があるところですね。
おお、チチカカ湖もあの名前しか知らないです。
はいはい、まあチチカカ湖は、ペルーとボリビアかなにまたがってた気しますけど。
ロッキーバルボアではなく、
はいはい、違います。
ボリビア、
アンデス山脈ですね、いわゆる。
あんた誰です、アンデスってやつですね。
はいはい、アンデス山脈のふもとではないな、山の上にあるんですけど、
うん、
インカ帝国、インカの都市ですね。
ほうほうほう、
昔の、
うん、
これのね、あのね、アジア初、アジア初上陸、うん、
うん、
マチュピチュ店、
マチュピチュ店が、
はい、インカ帝国の文明資産が、
うん、
来たんですよ。
ほう、どこに
来たというか、ま、来てるんですよ。3月、うん、3月1日までやったかな、
うん、
東京なんですけど、
うん、
六本木ヒルズ、
うん、
六本木ヒルズのね、一番上に、
うん、
50何階に、あの、森美術館。
あ、美術館があるの？
森ビル、うん、森ビルの森さんね。
はいはいはい、
森美術館っていうのがあって、その下に、うん、ギャラリーがいっぱいあるんですけど、
ほうほう、
そこの中、森アーツセンターギャラリーっていうところなんですけど、
うんうん、
そこに来ておりまして、
おろ、
マチュピチュ店。
で、行ってきた。
そう、めっちゃ行きたくて、
へえ、もともとマチュピチュには
めっちゃ良かったです、
興味があった。
マチュピチュもさることながら、まあ、そもそも博物館好きなのと、
ああ博物館とか好きだね、そういえばね。
そうそう、あとまあエジプトとかインカとかね、ああいう古いやつが結構好きで、
うん、
でもマチュピチュ展っていうのを見つけて、これは行かなきゃと思って、
ほう、それで行ってきた。
行ってまいりまして。
いかがでしたか？
めっちゃ良かった。
おら、 いろんな、だからそのマチュピチュにまつわる何かこういろんな文書とか、うん、いろんなこう何遺跡なんていうの、展示物がたくさんある。
展示物ですね、装飾品とか。
装飾品、ああそうかそうか、はいはいはいはい、
まあそれこそイヤリングとかさ、
うん、
型からかけるなんか、うん、なんちゅうの、マントみたいな、
マントみたいなやつ、はいはいはい、あの想像はできてるよ、
金で、
は
い、そう金でできたやつとかね、あのかぶりもんとか、
うんうんうんうん、
とかもあって、
うん、
でそのマチュピチュの、
うん、
そこの神話にまつわる、
うん、
発掘されたものとかがいっぱいあって、
うん、おお、
いやめっちゃ良かった、これはね行くべきです。
その中で一番これヒロさんの目に引いたというか、一番おこれはって思ったものって何かあるの？
マチュピチュ展で一番良かったのは
これは見
た方が欲しい、全部良かったんけど、あのやっぱ黄金の装飾品はすげえなっていうのと、あとね多分マチュピチュがその標高高いところにあって、
うんうんうんうん、
すっごいその土器とか、
ああ土器ね、
うん、がすっごい綺麗なままあるんですよ。
ああそのこう何高い、標高高いところにあるから保存状態がいいってことね。
保存状態が、まあ、高いところにあるからなのか、その、うん、あんまりこう攻められてない。
ああはいはいはい。
からなのか、まあ、分かんないですけど、はい、あの大体そのエジプト展とか行ったら、
うん、
結構まあボロボロな状態で修復されてとかが多いんですけど、
うんうんうん、
めちゃめちゃ綺麗なんですよ、うん、
へ
え、最近作られたんですかぐらい綺麗なんですよ。
お
っていうのがね130点ぐらい置いてあるので、
うん、おそれ壺とか
すごい良かった。まあ、壺というかその、神話に基づいて、なんかね、古代のそのマチュピチュの伝説的な英雄っていうのがいて、
伝説的な英雄、ははは、
それのなんか神話があるんですよ。なんか何かを守るためにこう地下深くまで行って、海の底に行ってこれ倒して、それの力を得て次ここに行ってみたいなっていう神話の順番に物が並んでるんですけど、
ほうほう、
だこの壺に描かれてる絵は、うん、その神話の中でこのシーンのが描かれてますとかっていうのが、結構その初期の神話から最後のところまでちゃんと順番に綺麗に残ってる状態で置いてあるので、
その順番に見て回れると。いや素晴らしい展示でした。へ
ー、そうそうそう、これはね言っとくべき。私もう一回行こうかなとか思うぐらい。
結構人は入ってるんですかそれは？
一応チケット買うときにネットで買うのであれば、何月何日の何時の枠みたいな買い方をするんですけど、
ほうほうほうほう、
僕が行ったのが平日やったので、
うん、
当日券で全然入れるぐらい。
当日券で入れる、
うん、やったけど結構中は人いてました。
結構やっぱそういうの興味ある人いっぱいいるんだね。
うん、でもまあそんなんやろ、もう人がもうあの何、上野動物園のパンダの最後とかみたいな感じでもう1分しか見られへんとかそういうのはなく、
まあまあそれはね、
ちゃんとゆっくり
ゆっくり回りながら、うん、
ゆっくり見れるぐらいのあの感じではあるけど、結構人はいてて。
結構広いスペースなんですかその展示の会場は？
うん、結構広いです、
うん、
でなんかあのいろんなブースに、ブースというか、うん、いろんな時代に分かれてて、
う
ん
う
ん、初期から後期まで分かれてて、
う
んうん、すごい面白かったですね。もう一回行こうかなと思ってるんですけど、
これはよくあの解説のなんか何かを見な、聞きながらみたいな、
イヤホンで聞くやつもありましたね。
あ、そういうのもあるんだやっぱり。
誰が喋ってたかな。喋ってるのが 公式ナビゲーターはカズレーザーさん。
なるほどね。ああ、なんかやってそうやってそう。
うん。音声。
音声ガイダンスというか。
音声 ゲストというか、うん、ガイダンス。公式ナビゲーター。
それはヒロさんは聞いてない。
あ、僕聞いてないです。
あ、聞いてない。
あんまり好きじゃないです、あの。
展示のものを見ながら、その、添えてある、なんか説明文を読みながらの方がいいってやつね。
そうそうそう。私あんまりね好きくないんですよ、ああいう。
あら、そう。
聞きながら回る
の。それは東京だけなのかね。大阪にも来るんかな。
いや、来ない。
あ、来ない
っぽいですよこれ。
やっぱりその会場がそういうのやろうっつって、いろんなところからこうね、そういうのを集めてきてやるっていう感じか。そうか。じゃあ東京の方、そうそう、関東の方はもしマチュピチュ、南米ペルー、
南米ペルーです ね。で、東京のあれどこやったかな、豊洲やったかなかなんかでやってる、もう終わってるんですけど、エジプト展があったんですよ、ね、博物館じゃないところでやってるエジプト展があった、うん、そこと同じ団体がやってるっぽいですね、これ。
なるほどね、マチュピチュ展。やっぱりそういうのが得意なというか、
うん、
皆さんにその広めたいっていうのはあるんだろうね。そうですか。ぜひともちょっと皆さん行っていただいて、ちょっとまた感想とか送っていただけるのであれば、ヒロさんとこう。
そう、3月の1日まで。
1日まで。じゃあ、約1ヶ月ありますから。
やってるっぽいので、
はい。
うん。いや、この後全国は回らないはずです、
うん、
確か。
うんうんうんうん。じゃあ、そこ限定になると思うからね、その時だけ。だと思うんで。
あ、やっぱそうですね、全国巡回ではなく東京がメイン会場であるということなので、
じゃあぜひお近くの方は、もしくは東京にその時いるよっていう方はちょっと寄っていただいて、ヒロさん宛にメッセージをくれれば、うん、
ぜひぜひでございます。
これはどうでした、あでしたと。
うん、そうで、一個だけ なんですか、文句を言うなら、文句じゃないんやけど、
ほう、
私、博物館とか、そのなんとか展、まあ、エジプト展とか、いっぱいあるじゃないですか。
あるよ。
で、好きなので、大体行くんですけど、うん、で、絶対に買うものがあるんですよ。うん、その、ショップで。
ショップで。
公式の図録っていうのがありまして。う
ん、パンフレットみたいなやつ。
そうそう、その時に展示されてるものの詳細、
はいはいはいはい、
写真とともに載ってる。
うん、
そうそう、今回は何が展示されてましたみたいな、ちょっと説明とともに載ってる図録があって、それ絶対買うんですけど僕、
うん、
今回マチュピチュ展図録的なのはあるんですけど、
うん、
ちょっとなんかね違うんですよね、図録してないというか。
ああ、通常のとはちょっと違った。
うん、ちょっとなんかストーリーとかも書いてあって、
うん、
でその展示してないのとかも載ってるので、
うん、
ちょっとなんかちゃうなと思って買いましたけど、
一応ね、うん、一応まあ記念にというか、あと足跡として買ったけども、今回のはちょっとその博物館的なもの、うん、いつも買ってるのでちょっと違ったと。
そうそうそうそう。
じゃあその団体
に、まあでも一応その展示されてるものも大体は載ってるので、うんうんうん、まあ図録感はあるんですけど、
お
なんかこう図録ほどしっかりしてないというか、なんか表紙とかも結構薄めの紙やったりするし、
ほうほうほうほう、
うん、
あまり豪華じゃない。
そうそうそうそう、っていうのだけがちょっとこう心残りかな今回は。
じゃあその辺
でございますけど、
連絡してみますか団体に。
連絡してみましょうか、うん、
もうちょっと
ブロック楽しみにしてたんですけどつって。
そうよ、うん、
はい、まあこういうなんとか展っていうのが非常に私好きでございまして、なんとか展が好きというか、まあそういう博物館特別展示がすごい好きなので、だ
い
た
い
よく行くんですけども、
もし
何かおすすめがあったら。
そうですよ、
はい、
声かけ
おすすめがあれば教えてほしいというところでございます。はい、 で、あと今年もこう楽しみにしているものがございまして、それだけちらっと紹介して最後にしようかなと思ってるんですけど。
何ですか？
映画館で上映する映画、映画ではないんですけど、動画があるんですよ。
動画、
映画館で上映する、はい、
うん、
海外でずっとやってる、2016年から毎年やってるらしいんですけど、
ほう、
映画館で見る猫動画のフェスティバル、
猫動画フェス、
なんか可愛い猫やらアホな猫やら
が一堂に会する動画、うんうんうんうん、
はい、それ を映画館でやるっていうのが
大スクリーンで、
今年ついに日本に、はい、今年ついに日本に入ってき
ます、ね、上陸、初上陸、
はい、初上陸決定でございまして、一応、公式サイトはキャットビデオフェストで調べてもらったら出てくるんですが、おう、まだポスターだけしか上がってないので、
詳しい内容はまた後ほどと、
うん、そうなんですよ、2日ぐらい前に、この収録の2日ぐらい前に
発表されたと、
発表されたんですよ。で、予告編が公開されておりまして、多分この今年日本でやるやつは去年アメリカでやったキャットビデオフェスト2025を上映するのではないかと言われてるんですけど、
ああそれはやってるのね、前にね、
うん、だいたい73分ぐらいあるそうです。
おお、結構超大作だね
そうそうそう、猫好きの方はぜひでございます。
ほう、
でこれ言ったらその収益の一部が、猫の保護団体、
うんうん、
支援団体とかにこう寄付されますので、
お、なるほど、
ぜひぜひ
ぜひ、
これもまた情報が増え次第お伝えしようかなと思っているところで、
ちらちら挟んでいきますよ、
はい、ございますので、続報を待てということでございます。そんなわけで本日は恵方巻きから始まりマチュピチュに飛び最後は猫で終わるというところでございましたけどね、皆様からのメッセージ、こんな特別展ここでやってますけど興味あったりしますかみたいなのがありましたらぜひ知らせていただければというところでございます。そんな番組に対するメッセージは番組公式の SNS、X、Instagram、Facebook、そちらの方からメッセージ投げていただくか、ハッシュタグ5次元ポケットからの脱出、ハッシュタグ5次脱をつけてつぶやいてみてください。そして YouTube チャンネルもございます。YouTube チャンネルにも1週間に1本上がっておりますので、コメント残していただいても構いません。そして番組公式のメールアドレスもございます。メールアドレスは5次脱メール @gmail.com、5次脱メール @gmail.com でございます。スペルは gojidatsumail@gmail.com でございます。そんなわけで皆様からのメッセージをお待ちしながら、今回もこの辺で終わっていきましょう。5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロと、
サックスのニーナでした。
ほんじゃまたね。
鬼は外、福は内。